建築系ラジオです。建築系ラジオ、南研究室の建築デザインレビューの、今回はですね A&U の2010年11月号から作品を取り上げて、収録したいと思いますね。で今日出てもらうのは研究室の大学院の、石川君とそれから4年生の、堀上君ということで、じゃあ2人の方から一言ずつ自己紹介をしてください。じゃあ石川君から。
はい、南研究室の、修士2年の石川です。
はい、
よろしくお願いします。
はい、
じゃあ南研究室4年の堀上です。
はい、
よろしくお願いします。
はい、で今日はねこ の, あの11月号っていうのもまたそう結構面白くて、特集がノバルティスキャンパス2010っていうふうになっていて、このノバルティスキャンパスって何かっていうと、多国籍企業の製薬会社ですね、ノバルティス社 の, あの、まあ、一大あの巨大オフィススペースみたいなものがあのスイスのバーゼルに出来上がっていて、まあ、これどうやら現在進行形のようなんですけども、まあ、そのうちのまあ大半がこう出来上がってるんですね。でこれが本当にもう何かこうきら星のような建築家がたくさん並んでいて、ある意味その国際建築展示場のようになっていてですね、例えば安藤忠雄とか牧文子さんとか、それから瀬島和夫さんとか、まあ、日本の建築家もいろいろ参加してるし、まあ、海外だとそのピーター・メルクリーであるとか、あるいはデビッド・チッパーフィールド、それからラファエル・モネオとかですね、あとフランク・ゲーリーも参加してるし、まあ、これから先にはですね、例えばそのヘルツォーク&ムーロンとか、それから OMA のレム・コーラーズなんかもまあ参加してどんどん建築を作っていくらしいんですね。で、まあ、あのグリッド上の一概概区っていうものを、まあ、全体のマスタープランをした上で、そのマスタープランに即して一つ一つの区画を建築家が作るっていうふうになっていて、まあ、これがですね非常に面白い。で実はこれ建物そのものはそれぞれがこうマスタープラン上で概区に分けられているので、あの一つ一つが長方形の、まあ、あのグリッド上の長方形の区画っていうことで割と単純化された区画の中で作ってるんですけども、まあ、その中でそれぞれの建築家が、まあ、デザインとしてその差異を表現していて、まあ、その差異の共演みたいなものが非常にこう見応えがあるんですね。でまずあのこの中で今回はですね、あのディナー&ディナーの施設を取り上げたいなっていうふうに思うんですね。このノバルティスキャンパスの中の、まあ、一区画で、まあ、どうやらこの中で一番最初にできた施設のようなんですけども、まあ、これもですね、この区画に即して、長方形の敷地がまずありまして、まあ、縦長 の, あの非常に長い長方形の敷地なんですけども、そこにですね、まあ、地下1階、地上5階かな の, あのオフィスビルが出来上がっていて、まあ、1階部分はあのエントランスホールとか、あるいはカフェとか、まあ、そういったスペースになってるんですけども、まあ、どうやらこれ2階以上はあのオフィススペースになっているような気配なんですね。で通常のオフィスビルとして考えた場合に取り立てて特殊なことはやっていません。まあ、いくつかコアがあって、それからオフィス の, その執務スペースがあって、まあ、それにエレベーターとか水回りとか、まあ、部分的に一部あの、屋上 の, その庭園みたいなものがですね2階部分にあるんですけども、特殊なことは特にやってないんですね。でただこの建物の特徴的なのはファサードにですね色とりどり の, そのカラーガラスを使っていて、非常に淡い薄いカラーガラスを、まあ、こう鱗状に重ね合わせることによって、まあ、非常にこう独特の表情を出しているというようなところはあるんですね。であのこのディナー&ディナーはですね、まあ、あのこの中で他の建築家の作品も全部非常にこう魅力的だし面白いんですけども、あの実はこのディナー&ディナーは、2年前かな、まあ、1年ちょっと前かな、2年近く前ぐらいに、日本で展覧会が行われたんですね。新宿の東京ペラシティアートギャラリーで、ディナー&ディナー展が、行われて、でまあ、たまたま堀上君も行ってたし、まあ、僕もこれ見に行ったんですけども、まあ、この時にですね、あのディナー&ディナーの作品が一覧的にこう見れるような形になっていたんですけども、結構僕はこれ見応えあったんですね。で通常ですね1990年代以降にあのスイスミニマリズムとかですね、まあ、スイス の, そのデザインの建築みたいな話っていうのが結構いろいろフィーチャーされてよく出てきてて、例えばあのスペースデザインっていう SD っていう雑誌でも昔スイスの建築の特集をやっていたのを僕は覚えてるんですけども、実はあの形としてはその形態としては非常にこう単純で、まあ、極端なことを言うと、長方形の四角い箱みたいなねっていうふうな感じのものが非常に多いんですけども、まあ、その分何かこう外壁の表情とか、まあ、ファサードエンジニアリングみたいな言い方もしますけども、サーフェスですよね、表面上 の, その表現の際みたいなものを非常にこう緻密に組み上げていって、 まあ、そこからその建築がいかなるその自覚を獲得するのかっていうふうなそのテーマをいろいろと取り上げているところがやっぱり多くて、まあ、その延長で例えばそのヘルツォーク&ブーロンとかね、いろいろとこうスイス初の建築家っていうものが出てきたっていうふうな背景がもうあるわけですよね。でまずその概論としてはね、まあ、おまかな説明としてはまあ僕の方でそういうふうな形になってくるわけなんですけども、じゃあまず2人にね少しずつ話を聞きながらねあの議論を進めていきたいと思うんですけども、まあ、じゃあちょっと石川君から少し言ってみるか石川君どうですかこの、はい、あのディナーのディナーのね、はい、この建築
あのやっぱり、まあ、ファサードが一番あのパッと見て、
うん、
気になるところなんですけども、
うん、
これはあのディナーのディナーだけじゃなくてなんかコラボレートしていて、
うん
このベルムートフェデルエという方とあと、うんジェロルバード・ワイデリンという方と、コラボでやってるんですけども、
うん、あコラボレーションでね、
はい、コラボレーションで、
うん、
でそれで、まあ、調べて知らなかったので調べてみたところ、うんまあ、その影響でこういうファサードができたのかなっていう、うん、思いました、
ね、あこの人たち画家ってアーティストなんだじゃあ
多分、抽象絵画
あそういうアーティストなんだね
そういうアーティスト、
うん、なるほど、はい、そういう人たちとコラボレーションしてやってんだなるほどね、まあ、それはなんとなくわかるよねこのファサード見たらね、
まあ、あのすごい派手というか、まあ、落ち着きがあって、うん、その周りの 木が反射して見えたりっていうのはすごい美しいなっていう感想ですね、
うんうん、なるほどねそうすると堀上君はどうですかまずこのね、はい、ディナーのディナーのこのね建築を見たまあ第一印象っていうかさ
第一印象はやっぱり僕もファサード、まあ、この上品なスクリーンですねこれがやっぱり、
うん
すごく綺麗だなというのがまあ第一印象 で、まあ、あとはその被膜としてなんかスクリーンがあってで実際 そのファサードというかそのなんですか外壁面というかガラスはその奥にあってダブルスキーみたいな形になっていてそれでなんかその半屋外空間みたいなものがそのなんか抱き込まれるようなプランになっていてでそのなんかロッジアって呼ばれてるんですけどこの空間がやっぱりすごく心地よさそうなっていうのがまあ僕はすごく印象に残りました、
うんうん、なるほどねなんかさこれさっきも話をしたんだけども他の建築家の作品もそれぞれ魅力的なんだけども今堀上君が言ったように僕はこ のカラーガラスが折り重なってるそのファサードとねしかも緑とその半戸外的な空間のこのロッジアっていうのは、まあ、これ回廊のようなねバルコニーのような、まあ、空間なんですけどもそれが何かこう微妙にこう重なり合っていてこの空間がすごくいいなと思ったんですよねだから空間の気配がこう伝わってくるっていうか、まあ、そういう何かこう微妙な知覚をついてるなっていうような感じがして、まあ、それがすごく僕はいいなっていうふうにこう思いましたねだからその例えばこれ床の素材であるとか天井面とかそれからガラス面も含めて実は結構僕はこれ緻密に設計してるんじゃないかなっていうような印象を非常に受けたんですよね、うん、でやっぱりこうスイスっていうものの特殊性がねその1990年代以降に改めてその新しくそのフィーチャーされたっていうか焦点を当てられているところがあるんですけども、まあ、みんなも多分知ってると思うんですけど例えばそのコルビジュアはもともとスイスから来たわけですよねでその例えばあの衛星中立国としてヨーロッパの中でも非常にこう得意な位置を占めてるしその気候そのものもそのスイスってすごく違うので日本からもいろいろとこうスイスの建築家のもとに働きに行く、ね、人たちが、まあ、これまでこうだんだん増えてきたんですけどもなんかちょっとこうそれ以外のその様々な現代建築とは見えが多少異なるなっていうような感じもちょっとしたんですよねつまりこの建築自体がある意味そのスイスのメタファーっていうか前も一度スイスの建築をこのデザインレビューで一つ取り上げたことがあったんですけども全体の区画の中で一つ一つがまあある意味その均質に並んでるんですけどもこれだけ非常にこう特殊な見えをしてるなっていうかね僕はちょっとそんな感じがしましたねあとはどうだろうなじゃあこの展覧会にまあ堀上君もまあちょっと行ったことがあるっていうことだったので、はい、この展覧会に行った時の印象っていうのを、
はい、
堀上君もなんかちょっと
そうですね
経験談としてちょっと話をしてみますか、は
い、なんかそのディナーディナーのその建築、うんまあ、展覧会ということで行ったんですけど、うん、全部の模型がまあほぼその同じその木の素材で作られていて、
うん、
でその作品もその周辺の都市 の, その建物も全ても木でそのなんか なんですかね、都市とその作品のなんか境界線がなんか分からない、うん、なんかパッと見どれが作品なのかどれがその建築なのか分からないぐらいそのなんか周辺に埋没しているよう な、うん、なんかそういう模型で、うん、なんかすごくこう日常の中になんかすごく溶け込む建築を目指しているのかなっていうのはこの時ってなんか感じたことだったんですけど、うんうん、はい、
なるほどね、
はい、
だから実際これあの今ディナー&ディナー店の小冊子がここに手元にあるんですけども、あの他 の、 そのディナー&ディナーの作品を見ても、まあ、非常に控えめっていうか質素っていうか、あの、まあ、非常にこう何かこう特殊なことは何もやってないっていう印象もあるんですよね。だからこれなんか本当に教えられなかったら街の中を歩いても見過ごしてしまいそうな、 ある意味その普通とも言えるようなそのこう佇まいを持っていて、まあ、それが非常にこう何かこう品がいいなっていうような感じもこうあるんですよね。でさっきあのこのラジオの収録をする前に少しだけ鹿川君と堀上君とも話をしたんだけども、これはあのノバルティスキャンパスっていうのはさっき話をしたように華麗な建築展示場のような見栄を持ってるんですけども、まあ、一方で全部建物が ある意味その直方体っていうか四角い箱の延長で作られていて、まあ、そういった意味では何か一つ一つが特殊な造形を帯びてるっていうわけではないんですよね。そうすると特にこのディナー&ディナーの建築っていうのはこのファサードは非常に特徴的だけども、プランとかその内部空間とかそれ以外の要素に関しては取り立てて特徴的なことっていうか特殊なことをやっていなくて、まあ、そうするとその建築におけるその特殊性とか普通とかね、普通であるとは何なのかっていうね、まあ、それをちょっとね考えてみてもいいかなっていうふうに思ったわけですよね。やっぱりさ、そのデザイナーとかさ、あの建築家も含めてね、やっぱり自分のあるアイデンティティをそこでなんか表現しようっていうことが、まあ、ないとは言えないかもしれない。ただまあ僕なんか正直自分が設計しててそういうふうには全然思わないんですけど、思わないっていう建築家結構多いと思うんですけど、普通であること、まあ、デザインとか普通とかね、そういうことも含めて皆さんはその辺どう思いますか？短く難しい問題だけど。
やっぱり普通、例えば普通だねって言われると、まあ、ネガティブにちょっと受け取ってしまうっていうのがあるし、なんかやっぱり自分で設計とかしてでも、自分のアイデンティティというか、自分らしさというか人とは違うというのをやっぱりすごく意識しちゃってる部分があって、そうですね。
どうやって違いを出すかっていうのね。
そうです。なので普通はなるべく避けようっていう、なんか頭の片隅にはあったりします。
堀上君どう思いますか？
そうですね、なんかやっぱりなんていうんですか、人との差異でもあったり、その周辺の環境との差異であったり、やっぱりそうですね、普通ってなんか言われるとすごくネガティブなイメージがありますけど、そうですね。
いや僕この間ちょっと話ずれるんだけどさ、NHK のプロフェッショナルでさ、デザイナーの佐藤拓さんが出てきててさ、それ見たんだけど、そうするとやっぱりね、デザインをする上ではね、自分を消せっていうふうに言ってるわけですよ。まあ、それはね、言ってることはよくわかるんだ。もちろんいろんな文脈あるから一概にね、その同じようにはいかないよ。デザイナーとか建築家は同じようにはいかないし、それぞれのデザイナーによってもそのいろんな考え方があるから一概に言えないんだけどさ、だけどね、言ってることは分かったし、僕はそのね、テレビで見てるときにそのデザインのプロセスを見て、やっぱり建築を考えるっていうことと結構ちょっと似てるなっていうふうにも思った。やっぱりね、そのデザインのクリエーションの最中にいるときには、そこで何かこう特殊なことをやろうとかっていうのはあんまりここ考えないしね、考えない。つまり根源的に突き詰めて考えるときには、その普通か特殊であるかとかね、あるいはオリジナリティを帯びているかそうでないかっていうことは、そういうふうなこう区別自体が消えていくんですよね。まあ、だからなんかこうちょっと大きなこと言うと、まあ、その先でもう少し普遍的なことを目指そうとしてるっていうようなことなのかもしれないしね。ただまあ僕はね、木をてらったっていう言い方をするけど、木をてらった建築ってあっていいと思うんですよ。つまり木をてらった建築だからダメだっていう言い方は、実はそれ自体が非常にステレオタイプの言い方で、そういう表現っていうのはあんまりこう生産性がないんですよね。だからその木をてらってない建築があってもいいっていうことは、木をてらった建築だって別にあっていいんですよね。だからそれこそがこう建築の自由を保障するっていうか、だからなんかこう奇抜な建築がダメだっていうふうには言えないと僕は思ってる。 まあ、実際このノバルスキキャンパスの中にもフランク・ゲーリの建築だってあるし、さまざまなものがさまざまに同時存在するっていうことが、まあ、表現のあり方として、まあ、いいんじゃないかなって僕はまあ思うんですよね。まあ、でも僕はなんかちょっとこのディナー&ディナーの建築はやっぱり結構この本繰り返し見たんですけどね、この映画というのは、まあ、一番ちょっと僕は惹かれましたよ、うん、というふうな気がしてさ、やっぱりこういうのもさ、まあ、ついでだから話どんどんずれるんだけどね、自分に置き換えて考えるとね、まあ、君らだってそうだと思うんだけどさ、その、まあ、例えば建築の学生として考えた場合に、建築の学生っていうのは日本ですごいたくさんいるよ。まあ、大雑把に言うとさ、1学年で1万人ぐらいいるかもしれない。そうするとさ、まあ、みんながみんなその別に設計とかデザインやるわけではないんですよね、まあ、仮にその中のさ3割の人たちがいるとしたら3000人ぐらいじゃんか。そうするとすごい人数だよ。いろんな案が出てくるし、いろんな考え方も出てくるし、それはそのまま建築家の世界にも置き換えることができる。つまり建築家ってすごいたくさん数いるよ、うん、日本なんか本当にすごいたくさんいてさ、そうするともう千差万別よりどり緑で、いろんな個性といろんな考え方といろいろなそのデザインメソッドのもとに建築を作り上げてるからね、もう本当に何かこうどれが一番正しいなんて言えないし、どれがいいなんてもこう言えないっていうか、その中で自分の立ち位置は何かっていうことをやっぱりこう常に自覚するっていうのは結構大事かなと思いますよ、うん、君らは自分の立ち位置考えてる？例えば石川君はさ、今僕らの研究室でまあまあ人数いるじゃんか、ね、
そうです、
僕らの研究室の中で石川君の立ち位置はどういう立ち位置かっていうそういうことを考えてみるとかさ、結構そういうところからある意味その社会の縮図っていうのは始まると見えるよ、うん、自分の独自性っていうか商品価値っていうか、別にそれはねその特殊なことをやるっていう意味じゃなくてさ、うん、自分のそのキャラクターを最も生かす形で自己表現していくっていうか活動していくっていうか、それって大事だもん。
あ、でもそれはなんか僕は卒業設計やってる時に結構考えてることで、やっぱり僕は石川県出身、金沢出身で東京で今やってるんですけど、やっぱりその自分の立ち位置はやっぱりそのそうですね、なんかこう金沢っていう街をこうなんか客観的に見れるっていうのが東京にいるなんかそのメリットなのかなとかって、なんか金沢の中にいるとその金沢の本当なんか全体像とかって浮かび上がってこないのかなとかって考えると、やっぱり東京にいてもやっぱりその僕の立ち位置はやっぱり金沢を捉えるってことなのかなとかっていうので卒業設計とか考えたりもしたんですけど、
は
い、
なるほどね、はい、それはあるよね。だから僕はこのディナーディナーのこの建築だって自分の立ち位置をすごく意識した建築だなと思ったのはね、やっぱりファサードに特化していて、そのファサードにはさっき石川君が言ったようにさ、アーティストとコラボレーションすることによってもう徹底的にエネルギーを注いでると思うんですよ。逆にそれはそれ以外のところはまたちょっと違う文脈で建築を考えてるっていうか、そういうところがあって、だからやっぱりまあ君らはさ、まあ、まだ学生だっていうことはあるにせよね、あるにせよその自分の立ち位置っていうものを長い目で見てちょっとずつ考えていくっていうのがいいと思う。僕はやっぱりね、もういつも僕原先生、原宏先生にさすごい影響を受けたから原先生の話をするんだけど、原先生はなんかさ、やっぱり結構そういうところはねシビア見てたよ。この人が何ができてね、この人は何ができないとか、この人は何が得意だみたいなことはね、やっぱりだって僕大学院に入った時にね、やっぱりもうすごいそれ強烈に感じたもん、原先生のそういうシビアな目線。いやこれ本当にさ、ラジオでこういうことはあんまり話をするの僕は怖いんだけど、原先生の話は怖いんだけどさ怖いんだけど、でもこれ重要な話だから言うんだけど、やっぱりね原先生はね人を判断して見る目はすごくシビアだった。それはそんな甘くなかったね。だけど僕はそれで結構鍛えられたし、今でも本当にねそれでこういうふうにいろんなことを原先生に見てもらったりね教えてもらったりしたのは本当に良かったなと思ってるんだけど、やっぱりその建築の立ち位置っていうことは擬人化した言い方なんだけども、つまりそれは自分自身のね建築を学んだり活動したり、あるいは建築家として何かをやったりっていう立ち位置とも関連してくるっていうかね、自分の立ち位置は何かっていうことを知るっていうのがすごく重要っていうかね。だから今ようやく僕はこれを話してて気づいたんだけど、今回のこのテーマはやっぱり立ち位置ってことだったんだよね。この建築のテーマはさこのディナー&ディナーのこの建築の立ち位置が非常にこう微妙な不思議な立ち位置を持ってるっていうかね、しかもなんかこういやらしくないっていうかさ、強烈に自分を主張してないんだけどなんとなくこう目立つっていうかね、それは結構いいかもしれないね。これ結構難しいんですよ。 だから本当にさ、なんかこう、この間僕ね、すごいとある建築家のね、先生とね、飲んでて、それは名前は言えないんですけど、その先生が知り合いの建築家の話をしてて、その知り合いの、その、まあ、とりあえず A さんとするじゃないですか。A さんって安藤太郎じゃないよって言ったら、A さんがさ、A さんがね、自分にね、自慢ばっかりしてくるってわけですよ。自分の作品の宣伝ばっかりしてきて、自慢ばっかり、もうね、それが嫌になると。その気持ちわかるもん。そんなさ、俺の建築はこんなすごいんだとかさ、ずっと宣伝ばかりされてもさ、聞いてる方は何も楽しくないじゃん、ね、何も楽しくないよ。そんなこと関係ないもんね。みんなさ、だってさ、なんかね、今度自分がね、どうやってお金を稼ごうかとかね、なんかこう美味しいもの食べようかとかさ、あるいはそのね、そのみんなとね、一緒にその盛り上がってね、楽しい時間を過ごしたいとか思ってるのにさ、俺の建築はこんなすごいんだとかってさ、自慢されたってさ、楽しくないじゃん。そう、全然楽しくないよね。だからそれは僕違うだろうっていう気がするよね。というふうなことでまた話が実装のことがすぐずれてしまったんですがいやでもね、これは結構僕ね、意外とずれてるようで、まあ、巡り巡って大事だなっていうふうに思うよ。まあ、そういうことでさ、まあ、ちょっとまたこれいつものように強引にまとめるんだけど、じゃあ石川君とさ堀上君からさ、最後まあまとめを含めて何か一言言ってもらっていいでしょうか
建築を考える上でその立ち位置っていうのを本当に考えてなくて自分は、うん、なのでやっぱりそのまず立ち位置を知るのは客観的に見てみる、うん、いろんな立場で、まあ、自分のことだったり建築を見るっていう、うん、そういう観察が必要なんだなってすごく感じました、ね、うん、
そうだよね。特に今回の場合はさ、いろんな他の建築家みんな一緒に入ってるから、その中の立ち位置って絶対考えると思うんだよね。だって隣は瀬島和代だし、目の前にはさ、なんか広場を挟んでクランクゲーリーがあるとかね、絶対建築家を意識するじゃん。
そうです
ね、うん、堀上君はどうですか。
そうですね僕もやっぱりその立ち位置っていうと、やっぱり僕も卒業設計も12月に入ってもうペースマニアなんで、はい、金沢とか、うん、そのまあ、地方とその東京っていう、まあ、問題だったり、うん、そのやっぱり自分の立ち位置っていうのは、うん、これからもずっと考えていきたいテーマですね、
うん、はい、特に堀上君の卒業設計なんかまさに立ち位置を考えるべきテーマで、うん、なぜかっていうとさ、堀上君のその卒業設計の敷地はさ、まあ、金沢21世紀美術館のすぐそばなわけです。
そうです、
ね、しかも兼六園があって金沢城があって、要するに非常にこう重要なね、建築物とか、うん、まあ、あるいはその文化遺産がある隣接した場所にその建築を作るっていうのが、まさにそのそれぞれの建築を意識した上での自分の立ち位置を考えないと、その中で埋もれちゃうんですよね。
そうです、うん、はい、
でもこれは本当ね、もっとそれはさ、具体的にね、リアルな話したらさ、自分の方が人間って関心あるよね。つまり自分がさ、社会に出た時の自分の立ち位置、これ重要だよ。
そうです、
自分の立ち位置、ね、これはまあ時間かかるもんなんだけどさ、でもね、それをね、早いうちから意識しておいても損はないと思うね。やっぱり人間っていうのはその必ずしも希望観測的にものを見てはいけないっていうか、自己批判しつけないといけないっていうか、なんか世の中そんなに甘くない、本当に世の中そんなに甘くない。あの昔さ、あのツンクがさ、芸能界そんなに甘くないって言ってたけどさ、まさに建築界そんなに甘くないと僕思うよ、本当に。これもね、なんかさ、やっぱり僕ラジオのコアメンバーの使命として言っとかないといけないけど、正直言ってさ、建築界でも僕の年齢でも結構消えていった人いますよ。それ僕だって消えるかもしれない消えるかもしれないっていうかさ、だけどね、これ本当にね、自分の立ち位置とね、その商品価値とね、あるキャラクターっていうものをね、こう意識し続けるっていうことは絶対その無駄じゃないと思う。で、僕は自分なりにまですごく勉強して考えてきたし、まあ、うまくいったこともうまくいかないこともあるしね、あるし、あの、まあ、うまくいったこともあるわけですよ。で、まあ、じゃあなんでうまくいったかっていうことの自己検証も今までしてきてるしね、まあ、それはだからあのところどころで研究室のみんなにも話をしてますけど、まあ、それはちょっとこれはあの企業秘密だからラジオでは喋れないということでやめておくんですが、まあ、そういうことも含めてね、ちょっと皆さんちょっと頑張ってほしいなと思いますね。
はい、
じゃあ今日はこのぐらいで終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。